はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ですね、先ほどですね、ビデオ反対になっちゃうんですけど、感動という意味で撮った後なんですよ、今ね。それで、この前演出という話をしたんですよ。それで演出とは感動であるっていうことなんですけど、
はい、
そしたら演出のビデオもまだ撮ってないんで、見たことない人がいっぱいいるということなんですよね、
はい、
それでじゃあ演出のを撮ろうじゃないかっていうことです。そのことを、もし感動のビデオを見られる方は、演出と感動であるっていうことを覚えてください。私は青森が好きで、よく青森行くんですよ。で青森のですね、イカ屋のおばちゃんとのがいてですね一夜越しのイカ売ってるんですけど、非常に美味しいんですよ、
はい。
1枚100円とか200円です、
はい。
時によってそばは違うんです、それで、ただまあ相当大きい、この大きいようなイカでも250円ぐらいの話です、
はい。
で非常に美味しいんですよ。どのぐらい美味しいかというと、もう今まで食べたイカの中で一番美味しいぐらいなんです、うん。青森にですね、それと13個にシジミ売ってるとこがあって、そのシジミ定食っていうのがね、1200円なんで超ですよね。シジミがこんなでかいのにご飯とかね、イカ刺しがついて、
うまい、
本当にうまいんですよ。で何言いたいんですかって言った時、そのもう一つ美味しいものをね、ものすごくこう安く食わしてるところがあるんですよ。でこれは一つの方法なんですよ。でもう一つ、境界石っていうのがあるんです、でこの境界石って何ですかっていうと、まあ美味しいんですけど、まあまあなんですね。それはもう何言いたいかというと、境界石ってね、少なくともまあ1万5千円とかね、2万円とかっていうことなんですよ。で味っていうのはね、限界がありますから、京都みたいに海のないとこで土台青森のイカ刺しよりうまいもん食わせるってのは無理なんですよね。わかりますよね、それね。
はい、
もう決して京都の悪口じゃないですよ、これ地理的な問題の話をただちょっとしてるだけなんですよ。でお刺身なんていうのはね、一夜干しなんて切って出すだけですから、板前さんがいくら張り切ったってさ、昼しかできないですから、ということなんですよね。煮物屋なんかもそうなんですよ。で味っていうのはですね、煮物なんかもそうなんだけど、本当にこう板前さんが10年かけて修行したものもあるんだけど、田舎のお母ちゃんが野菜ずっと食ってますから、板前、俺は20年の経験があるって言ったって、田舎のおばあちゃん50年ぐらいの経験野菜だけ煮たりしてますから、美味しいんですよ、田舎の料理って。で、ただ問題はですね、片っぽの方が2万円とか3万円取れるんです。納得して出すんですよ。ね、魯山人っていうのは料理の名人なんですけどね、それが料亭やってた時ね、一番話題を呼んだのが、どっか京都だったかどうか忘れちゃったんだけど、そこからね、昔鮎をね、取れたての鮎をね、汽車に乗せてね、トラックかな、もうね、途中空気を食って、うん、今見たら冷凍物がないから、うん、それをね、生きた鮎を持ってきて料亭で食わしたから、昔のなんていうの、お金持ちとかね、男爵だとか子爵だとかみんなそこへ食べに来て、美味しいって言ったんですよ。ただ簡単なこと言って、生きてるけど弱ってんですよ、それわかりますね。で所詮そんなものはそこの川で食った、ここのが美味しいからこのまま食わしたいとか、本当このままじゃないですよ。そんなの10時間もトラックに揺られてきてたようなものはね、生きて立つだけで死にかけてたからね、あと生きてたじゃ死ぬかわかんないんですよ。それとその川で取ったものとは違うんですよ、わかります。ところがその演出ですね、
はい、
何時間かけて持ってきてこれを食べさせたいんだって、その演出ですね、これに心を打たれるんですよ。感動ですね。だから演出とは感動なんですよね、わかります。だからイカ屋のおばちゃんよりも 京都の人たちの方が感動を与えるのがうまいんですよ。わかりますよね。あの茶道なんて、茶道やとしてこれ聞いたら絶対怒ると思うんですけど、あえて言いますけど、お茶一杯飲むのに袴まで入ってすごいね。それはやっぱそれが必要なんですよ。本当にお茶なんかささっと本当に入れられるんですよ。お茶前なんかあろうがな、あれは泡立てですからね。私それにこう修行してた、それだけじゃないんですよ。そこにはやっぱし入り方がかかってる楽器は全部のものの演出なんですよ。だからいかにしてお客さんをもてなすか、自分が気分よくなれるかという演出なんですよ。その演出というもの、演出ってのは心だと思いますから、心だっていうこと、心にはまた演出も伴うんですよ。どういうふうにしたらお客さんを迎えられるかという、ね、でそのお茶みたいのを考えちゃうような人だから飯だって考えちゃいますよ。お茶一杯だったらあの俺考えたんだから、ご飯なんか食わそうとしたら大変なこと考えて大変なことするんですよ。それを言いたいだけなのね、うん、で、料理屋さん掛け軸がかかってたり、いい着物着てたりね。京都の人ってまたそれを分かってくれるの。あそこは料理の話ってあんまりしない、うん、あそこの女中さんは着てるのは安物の着物なのよ、うん、あそこの女中さんは着物がすごくいいんですよ、ね、着てるものもいいし、で着てるものがいいとお料理が1000円高くたって許してくれたりする土壌があるんですよ、はい、演出に対してお金を払うという、それがこう演出というのがないとね、物だけ見ていくらだということになっちゃうんですよね。でその演出というのをしないとイカ屋のおばちゃんになっちゃう。で問題はイカ屋のおばちゃんは安くていいもの売ってるんだとしたら、京都の懐石料理屋より金持ってなきゃいけないんだけど、金は相変わらずないんですよ。いい人なんですよ。だから商売って何ですかって言った時、演出というものを加味しないとどんなに素晴らしいことをしてても貧しく生きなきゃならない、うん、で商売とは何ですかって言った時、演出なんです。あれ、あの材料、懐石料理の材料を集めちゃって、一つの皿に例えば漁師が作ってる一つの皿なんか持って出したとするよ、2000円取れるか取れないかですよ、
う
ん、
そうだよね。
それがこう一個一個器にこうなっちゃって、ノンワイクがついて、この器はとかって言うと、うん、うわそんな素晴らしい、この器はとか思ったんですけど、器持って帰る人いないね、そういうそのいろんな演出を加味する。この前あのテレビ見てたら関心って、あの摘み草料理っていうのをやってるところがあって、そこの2代目が後取る時になった時に、お前後取るんだったら大根っていうものをね、あの料理して俺に食わしてくれって言われて、じゃあそれを大根って大根ですからね、煮立って焼いたって大根だからね、その大根で満足させる。そしたらそこの2代目がずっと考えて来た時、味の問題じゃなくて、ね、こっち来てくださいって通されたら、本当にこう野原のいいところに赤い毛線引いて、
山の
ところね、滝みたいのあるとかで、こうなんかね毛線引いてくれて、でお酒が出てて、でそこにかまどがあって低めの大根を炊くんだよね。でこう出てきて、そのロケーションでいかがですかって言った時、自分のためにここに釜作ってこういうふうにしたんだ、そう思った時、これが何千円でもいいんですよ。ところが田舎のおばちゃんが大根にいたんだけどって言ったら、金取れないでサービスで出すかね、300円取れるかっていう問題になっちゃうんですよ。その演出、気持ち、これを大切にしない。だから京都の鴨川なんか行くと、夏になるとね、川べりにね、あのサジキみたいなの出てるんですよ。でそこでお酒飲んでてね、夕方になると今だに寝台なんか流してきて、三味線かなんか弾きながら来るんですよ。それであのまあ嬉しくなって、時代劇じゃないけどおしねりかなんかつってポンってやるとね、歌ってくれたりなんかするんですよね。でそういうムードとか演出、これが上方の人はうまいんですよ。東北の方行くとだんだんだんだんね、
素朴な
ただ素朴はいけないんじゃないんですよ、ただ素朴で豊かはイコールになるんですよ。素朴はいいんですよ、ね、やっぱし 仕事っていうのは演出なんです。で、演出がお金の高いで加算されてくるね。そうするとうちの人たちの心の中の感動、演出、このものはこういう素晴らしいんですよ。うちは玄関でやってる人は玄関ででもやりたくなっちゃうようなこんだけの仕事です。和美さんがうちの仕事を玄関で始めた時もそうですね。玄関で始めて商売がこんなに繁盛しちゃったのはなぜか、自分の体が良くなった、子供がね、病気から救われた、健康になった、その喜びを一回目伝える、それが相手に感動を与えたんですよ、ね、玄関で一生懸命やってから感動を与えるんじゃない。やっぱりそこのところで一生懸命その相手にどういう感動を与えられるか、あ、そうなんだ。で、その感動というのを与えてたらちっちゃいお店、ちっちゃいお店でも玄関より玄関でやってても繁盛したぐらいだから、今度ここに移れたのにあんた頑張ってるね、それを人に共鳴するもんなんですよ。で、だんだんだんだん感動が感動を呼んで大きくなるね。感動を与えられなくなった時、そこの企業はストップするんですよ。今日本が10年も不況が続いてるのも感動を与えられないんですよ。もう感動がないんです。あとね、感動っていうのは演出で恐怖の感動なんですよ、うんうん、で、変な宗教が出てきてあんたは先祖がね、どうしてるだとかこうだとかあれだと、感動って心の動きですからね、うんと不安を与えちゃったって人間ってのはおっかなくなり金出すんですよ。わかります？まあ、これはいいか悪いかわかんないけど、早期ね、発見しないとガンだ、手遅れになる、死んじゃうって言ってりゃ医療費だけは跳ね上がります、うんうん、恐怖でも感動はします、うん、感動すればお金は動くんです。でも恐怖を与えながらお金を取る、恐喝だってそうですよ金出さないとぶん殴る、ここに僕から持ってくるんですよ、ね、でもまともな人間っていうのは人に恐怖を与えて金を取るようなことってのはいいんだろうか。それより喜びを与え、ね、逆に言うと将来に不安を持ってた人が安心する、心が落ち着く、これも感動なんですよ。恐怖を取り除いてあげるのも感動なんですよ。で、我々は青森の三河屋さんになってはいけないんだ、はい、ね、我々はいいものは提供する、それは青森と同じです。うちは高いもの売ってるわけじゃないんですよ。だけど京都の人ぐらいの配慮、ね、シャネルを売ってる人ぐらいの配慮は私たちはプロとしてしていかなきゃいけない。だから感動を与えてるだろうか、で、演出としてできるだろうか。だから有名な演出家っていうのがちゃんと演出してお芝居するとわずか2時間ぐらいの劇の中で一生忘れられないような感動を与えることができるんですよ。で、まして人間というのは自分の生きてきた世界しか知らないんですよ。だけどもう一つ別のね、人の生き方を見たとき、ああこういう生き方もあるんだ、京都の解析もそうです、ああこういう世界もあるんだ、いろんなことで感動を与える。で、感動プラス昇進なんです、わかります？だから昇進だぜ。だから同じこのものを売るのにですよ、値段も同じなんですよ。このものだけ売ってる人とこれに感動をプラスして売ってる人がいるんですよ。で、この感動をプラスした人は感動分だけサービスなんですよ。だから自分の体験談言ったり、これで良くなった人のことを言ったり、それはどっか行くとこれ自動販売機で今度出てくるのと、その人が一生懸命説明してこのもののコンセプトを話して、他のものも話して、いろんなことした時、この人は私のことを思ってくれてるね。で、それが感動を与えるんです。あのお茶の世界もそうです。こんだけあれはあの何ですか、主人と客しかいないんでね、そこの主人って招いてくれた人はこんだけ気を使ってくれてるんだ、こんだけの演出してくれてるんだ。で、その演出が主役なんです。で、お茶は媒介品なんですよ、うん、 だこれは何でも同じなんですよ。このクリームでもご飯でも全ては同じものなんです。心というものが伴ってこないと人に感動を与えられないです。で、感動を与えられない人は利益も何も手に入らない良き時代が来たんです。心の時代なんです。昔はお客相手じゃなければ土地買ってようが何しようがそいつがどんなに不細工な野郎でも愛想のない人でもこの土地くださいって不動産屋を売るんですよ。で、ここの土地が欲しい人はね、ここの持ち主がブスッとしてたら買わないとかないんですよ。ところが商売は違うんですよ。愛想の悪いやつから物買わないんですよ、ね、だから株とか土地とかっていうのはずっと考えてて、ほら当たったって、ね、この土地ほら上がったじゃないか、ね、そうするとコツコツコツコツ商売やってるやつがアホに見える時があるんですよ。自分がすごく頭がよく見える時があるんですよ。でもそんな時代は終わったんです。もう二度と来ないんです。あんな時代来ちゃいけないんです、ね、だから一昔前、金持ちは金に汚いだとか、金持ちは愛想が悪いだとか、金持ちはえばってるとか、そんなことが通ったんですよ。これからはまともな飽きんどしか通らないんですよ。ってことはどっから見てもケチだ、どっから見ても愛想が悪い、どっから見てもえばってるようなやつから物は買わないんです。わかりますかね。で、社長がえばり抜いてるようなやつってどっか社員にもそういうところがある。その波動で集める。だからそういうところはダメなんです。やっぱしね、演出とは感動である。感動は何から与えられるかというと愛なんです。最終的に愛のない感動なんていうのは与えられようがないんです。愛のない感動は何ですか？恐怖なんです。必ず人が恐怖を覚えるようなことを言うんです。立派なことを言っても帰りがけに、あんたしばらく交通事故に気をつけなさいとか必ず言うやついるんですよ。おかしなこと言うんですよ。悪魔のささやきです、ね、人に恐怖をつけといていいことなんかないんです。いい感動を与えて帰らなきゃいけないんです。ディズニーランドなんか恐怖なんか一つも植え付けないですよ。うん、
ワクワクしちゃう、
ね、ワクワクするんですよ。それでもまた行くんですよ、うん、だからこれからは事業家とか商人、我々は商人なんだけど、心の伴わない演出をしたらダメです。それから頭だけ使ってりゃ金持ちになれるのも無理です。明治の時はそうだったんです、うん、人柄が悪かろうが何だろうが学校の成績が良いから本当に出世できちゃった。それの名残でそうだったもんだから、いくらえばってるようなやつだろうが何だろうが、いい学校出てると本当に出世したんです。そういう時代があったんです。で、それがずっと続いたもんだから、今親は子供学校入れればいいと思ってるんですよ。で、上役も出世、侍社会と同じだから人柄が悪かろうが何だろうが上役になって下の人がピクピクって聞いてなきゃなかったんだ、いけなかったんです。今大物な上役がいたら会社辞めます、うん、部下が誰もついてこないですよ、うん、部下ついてこなかったらその人クビになりますよ。いくら学校で成績が一番でも人柄が悪いやつが通るような時代じゃないんですよ。サラリーマンでもそうですよ。で、世の中が変わってきたんです。で、心を伴って変わってきたんです。で、心を伴って何かをした時、それに対して値をちゃんと払ってくれる時代が来たんです。だんだんだんだんいい時代になってきたんだっていうことです。で、話が風見さんが聞きたかった話とずれちゃってたらごめんなさいね、うん、
全くとってもよくわかりました。
だから私たちはお客様に感動を与えなきゃいけないんです、ね、どんなことでもそうです。だからこれ言うとおかしい、うちパーティーやってるのにパーティーで一生懸命感動を与えるようにしてます。で、パーティー一つ見ても感動を与えられないやつ何でもそうなんです。全部がダメなんです。感動という感性なんです。思いやりなんです。歌と同じなんです。一曲歌って下手なんです。みんな下手なんです。おしなべて こんなもんですよ。うまいねったって三つ葉芝居でうまくはならないですよ、うん、でも感動なんてのはね、歌と駆け足は天性なんですよ。でも思いやりはどんどん出てくるんです。演出もどんどん出てくるんです。出す気になった時に湯水のごとくで、お釈迦様がこの世の中は苦であると悟れっつって、世の中は苦労なんだ、世の中は大変なんだ、大変なんだ、大変なんだって言ってたお釈迦様が、菩提樹の木の下でですね、菩提樹だったのに、ちょっと待ってください、サラ掃除か、サラ掃除か、サラ掃除の木の下で死ぬんですよ。で死ぬ前に何言ったかというと、世の中は美しいって、ね、周りの景色見てこの地球は美しいんだ、うん、それから人生は甘美である、
甘美、
甘くて美しいんだ、うん、これが世の中は苦であると悟れ悟れってずっと言ってた人が死ぬ前に言った言葉が、本当はこの地球ってね、花も咲くんですよ。夜になるとね、月夜も綺麗なんですよ。わかりますか、ね、昼間の景色もいいんですよ。春もいい、秋もいいんですよ。神様の最高の演出の中に俺たちは生きてるんです。この地球こそは本当に美しいんですよ。で、人生も本当はいろんな波乱万丈いろいろあるけど、実にね、甘美なんですよ。だお釈迦様が最後死ぬ前に言ったのは、苦であると悟れと言いながらも、本当は最高の俺たちは演出の中に生きてるんだよ ね、鳥見ても蝶見ても何見ても最高の演出の中にいるんだよね。この演出の中にいるということに気がつけない人間がろくな演出ができないんです。
それはあげられないね。
そうなの。この素晴らしい、ね、病気した病気から何を学んだのか、治ったんだ、これをどうしたら人に伝えられるか、最高の喜びとはどこかで誰かの役に立ってるなんです、うん、ってことは自分が思い悩んだこと、思い悩んでて治ったらどうしたら治せるんだよ、たったこれだけで人を救えるんです。どこかで誰かの役に立ってる、ね、どうせ役に立つならどうしたらいいか、それも演出なんです、感動なんです。だからまず自分たちが最高の演出、まして日本なんてのは四季が一番はっきりしてるね、この演出の中に生きてるんだ、最高の演出に気がつかない人間が演出なんかできないんです。日本漢方っていうところに来た、周り見た時にこんだけの人間がいるんです。この人たちが我々に感銘を与えてくれてるんです。あのパーティー来た時の一人一人が仲間なんです。自然見ても人間見ても俺たちは感動を受けてるんですよ、ね、最高の配置なんです。そこにまた本来は最高の配置の人が来るんです。気がつかないからそうじゃない人間しか集まらないんです。気がついた時から自分を証言できる最高の人が集まり出します。ということで以上です。はい。